世界の経済と軍事バランスは複雑化し、あらゆる面で時に共闘し、時に対決する。他国を出し抜き、国益を追求し、必要とあらば毒をも撒き散らす。それはいつの世も覇権を握るための飽くなき戦いなのだ。安価な麻薬を密輸することで敵国の腐敗を狙う C 国、 C 国は米国及びその同盟国に対して安価な麻薬を密輸し、国民を腐敗させ内部からの弱体化を図ろうとしている。そのため粗悪で安価な薬物を製造し、直接の貿易を避け、迂回貿易によって南アフリカからの輸出を目論んでいる。南アフリカはコロナウイルスの影響もあり、それ以前から不振であった経済は GDP 成長率がマイナスに転じ、電力不足に陥り、インフレ、高失業率を悪化させている。これまで日本はじめ米国、フランス、ドイツなどが多方面での資金協力をしてきたが、近年では C 国の急激な接近により2カ国の関係は密接になってきている。しかし南アフリカの対 C 国貿易赤字は約1兆4000億円超に上り、 C 国の戦略的パートナーシップはグローバルサウスを利用し、債務の罠にはめようとしていると非難されているのが実情だ。 C 国は自国での急激な資源開発から資源の枯渇に直面し、他国に手を広げ、資金援助の名を借りた餌で存在感を増し、アフリカの C 国化を狙っている。さらに南アフリカが米国や EU および日本との貿易が盛んであるのに目をつけ、新たに南アフリカを巻き込んだ迂回貿易によって麻薬を輸出しようと企てている。要するにこれは中国が仕掛けるアヘン戦争なのである。幸いなことに、これまで日本は米国と違い、国民皆保険の制度の存在がオピオイドやフェンタニルといった中毒性の高い薬物の輸入を食い止めてきた。しかし経済低迷の脱出に躍起になっている C 国はなりふり構わず、得意の製薬産業で我が国日本にも危険薬物を密輸する謀略を巡らしているのだった。そのような中、ここに麻薬取引に潜伏し日本への密輸を阻止せんとする2人の工作員がいる。
言葉はいらない、眼差しのサイン、 Mr. and Mrs. その名を呼んで、秘密のオペレーション、ことねまち Green passport とは stage face、 スリルを左手に右手にウィポン、鎧を脱ぐ日はお預けね、 With a love that's a lie I'll keep you safe、 Code name is T、 Code name is T、 Call us T、 Call us T。
宮廷の舞踏会のようだぜ。タキシードが用意されてた時点でパーティーに潜り込むってのは予測できたけど、まさかここまで華やかだとはね。
私もびっくりよダーリン。久しぶりのイブニングドレスでちょっと気分が上がったのはいいけど、悪どいクズどもはこんな素敵なパーティーで毒された悪巧みをしているなんて、せっかくのドンペリニョンがかわいそうだわ。
あんまり飲みすぎないでくれよ。そのドムサレどもにこれから罠仕掛けなくちゃいけないんだから。しかしほんの30年前まではアパルトヘイト政策を取っていた国が 新興工業国となってブリックスの一員になると各国のバランスを求められて迂回貿易でやばいものを密輸させられようとしてる。まったく、にわか大国が借金まみれにした上に脅して悪党の仲間に引き入れようってんだから、やり口がまるでマフィアかヤクザだな。
そんな、ヤクザに失礼よ。下品なにわかなりきんは金で横っ面をひっぱたきながら自分の支配下に置こうとしてるけど、その札束だって見せかけだけで値打ちのない偽物なのよ。許せないわ。痛めつけてやらないと。お腹の虫が収まらないわ。
俺も同じ気持ちだけど、彼方が言うと背筋が凍るぜ。
ダーリン、大丈夫よ。後で思いっきりホットにしてあげるわ。悪党どもの熱い血の海でね。
うん、やっぱり凍りつきそうだ。おっと、主役の登場だ。悪党のくせに時間には正確だな。まずは玉丹朝の懐刀陳数光の会話を盗聴してくるかな。
オッケー。私は例のハニートラップヤン・リーマンに接触してフェイクを流してくれる例のモファーを紹介してくるわ。外務省は最近ですっかり勢いをなくして、ハニートラはむしろモフの方にトラップを盛んに仕掛けているでしょ。財務省に予算だけじゃなく外交までしゃしゃり出てこられたら面目丸つぶれだって言うんで、張り切っちゃって、ハニトラのヤンリーマンに騙される気満々やん。
C 国のやり口はえげつないからな。手練手札を使ってあらゆる方向から攻め立てて、最後には命を狙われる。よほど気をつけないと、罠を仕掛けたつもりで罠にかかる可能性があるから絶えず連絡を取り合った方がいいぜ。
経験者は各語りきね。ご心配いただいてありがたいのだけれど、危ない綱渡りに関してのリスク回避はすでにしてあるの。
さすがだね。寝てる間に尻に何か埋め込んだのかな。
今回は何も埋め込まなくて済んだわ。彼はね、神聖のゲイだから。どんな美女に言い寄られても全くよろめかないわよ。しかも女性恐怖症をこじらせてるから、ベッドインなんかしようものならジンマシンが出ちゃうくらいよ。こっちから仕掛けるトラップとしては適任者でしょ。
おー、なるほどな。ケツに埋め込まれるのはチップじゃなくデックか。じゃあ安心だ。
わーお、レディの前で言うにはお下品すぎるけど、ちょっと面白いから許してあげるわ。ヤン・リーマンには手はず通り海保の海上パトロールの臨検日程とルートを伝えるわ。もちろん全て偽情報だけど、麻薬を積んだコンテナには電子シールと GPS トラッカーを取り付けて、一つのコンテナを除いて C 国へ逆戻りするように仕込んであるから、監視体制は万事抜かりなし。
残りのワンコンテナのみ日本に向けて出航させるってわけだ。領海内に侵入すると同時に海上パトロールの臨検を行い、摘発用に残しておいたコンテナを発見させる。一方 C 国に向かったコンテナ船はケープルートでケープタウン、インド洋、マラッカ海峡、南シナ海から C 国に入港する。
途中の南シナ海でベトナムの漁船と接触を起こさせ、 EEZ、 いわゆる排他的経済水域で巡回していたフィリピンのパトロールボートに発見される。インターポールからの情報を得ているフィリピンの巡視船に乗り込んでいた警察が C 国向けコンテナ船の捜査を行い、大量の麻薬を摘発。これが今回のシナリオね。
フィリピン政府にとっては悪いネタじゃない。 C 国に貸しを作って取引のカードにできるからな。ただ物の横流しだけが心配だけどな。
それはダーリンのお気に入りの職員インターポールのエマニュエルによくお願いしておいたわ。 ところで彼女、ダーリンにご執心だったわよ。
ほほん。リオンの暑い夜を忘れられなかったらしいな。
なんだか、ドタキャンされたクルーズの埋め合わせをしてねっていうハートマーク付きのメッセージを預かってきているわよ。ローザンヌで待ち合わせしてレマンコクルーズをするはずだったんでしょ。
しまった、すっかり忘れてた。エマニュエルとレマンコ、あっそー、俺なんてドタキャンしちゃったんだろうな。エマニュエルとレマンコだぞ。仕事なんかやってる場合じゃなかったんだよ。ああ、もう世界を敵に回してでもエマニュエルとレマンコ行くべきだった。
あらあら、口惜しそうな顔しちゃった。埋め合わせにはオランダのスケベ人間にでも連れて行ってあげたら。
あ、あそこか。よし、それで行こう。待っていたね、エマニュエル。
その前に仕事よ。穴の下が伸びてるから元に戻して。
おっといけない、すっかり忘れるところだった。それじゃあハニー、出撃と行きますか。
ラジャー、いかがでしたか。ステーリーエクスプレスの乗り心地をお楽しみいただけましたでしょうか。お乗り換えの方はお忘れ物はありませんか。例えば このエピソードを聞いたあなたの感想を Apple Podcast のレビューに書いてみるとか、コメント欄をすべて読まさせていただきます。今後の番組の乗り心地を良いものにするためにあなたの感想をお待ちしています。 Spotify でお聞きの方は番組フォローをお忘れなく。ポチッとフォローするだけで番組のサポートにつながりますので、ご協力お願いいたします。それでは次の生き物語の旅でまたお会いいたしましょう。ご案内は星野ジゼルでした。